バル
発達レインボ
ー。おはようございます。ぶどう農家のバレリーナ司会者こと寺坂恵美子です。
サルトルこと森田勝です。
頑張る発達レインボーの時間です。ラジオの前のあなたは発達障害をご存知ですか？一言に発達障害といっても10人十色100人100様です。この番組は発達障害についてより多くの方に知っていただこうと、発達障害兄弟を育児中の寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝が聞き手となって日常のエピソードなどをご紹介していく番組です。
先週ね、サルトルさん、
はい、
各事業者さんがどういったところにどんなものがありますよっていうのを一気にずわーっと紹介するだけして
お、そうそう、
呼吸困難になりそうになって
ねえ、もうマスクしながら言うてますからねあの回俺おったんかなっていうような回でしたけどね。
なんかもう
ずっとカフ下げとったしな。
そう、マイクの音量全部下げてねなんか相づちくれるんかな思ってシーン。
お前
サボっ、いや
サボっとわけちゃうねんで。
そう、でもね、あの大事な情報だったので、
そうそう、
それをねしっかり聞いてもらえるようにっていうことで。
そうやね、
はい、あの掛け合いもなく、
そうや、もう途中でな、何や言うて言うよったらな、今大事なことがあったのに言うて、いうふうに言われてもあかんかなと思って、ね、
そんな言わへん
エミちゃんは言えへんかって言うやな、リスナーさんがお前さっきのやつ聞こえへんかったやんけってなったらあかんな思ったんやん。
まあでも実際にね、駆け足でざーっとご紹介をしただけだったので、
はい、はあ、もう15分短すぎっからな
うん、いざあのじゃあどうやって利用するんだっていう話とかね、うん、これまでにも実は一回させていただいたこともあったんですけど、うん、まあ、そこまで言いたかったのに時間が足りなかったっていう選手で、
は
い、大変失礼をいたしました。
その利用方法でいつやった？
6月、あ、去年の6月。
去年の6月やろ？聞いてへんてもう一回改めてやろう。
はい、
はい、
じゃあおさらいとしまして、うんうん、こういった事業者さんね、
はい、
児童発達支援といいまして、
はい、
小学校入学するまでの未就学児対象のものと、
はい、
放課後等デイサービスといいまして、小学校入学をしてから18歳、高校3年生までを対象とした事業と2種類に大きく分けてありまして、
はいはい、
でまた、これにプラスして預かるという形でね、今やってる、うん、虹色さんで今やってらっしゃる、
はい、
まあ、保育じゃないんですけれども、預かりっていうのもあったりするんですが、
あるんですか？
まあ、いろいろな、ね、支援があるんです。例えば日中一時支援っていうものであったり、はいはい、移動支援であったり、
うん、
いろいろと、ね、サービスはあるんですけれども、うん、
はい、
まあ、今回はこの児童発達支援と放課後等デイサービスについてご紹介をさせていただこう
かな。一番初め聞いた時は俺も全然分からなかったわ。
大成長、
本当に
素晴らしい。
児童発達支援、
はい、
というのと、それから法でやろ、
法で、おお、素晴らしい。
もう今考えても全然ちゃうねんでって、対象も違うねんでっていうような話やけど、分からへんかったな。もうそれが分かるようになっただけでもな、1年間続けてきた甲斐があるっちゃうもんやけどな。
もうありがとう、そうやってね、あの皆さんこう耳なじみになってもらえるだけでもまずありがたい、
うん、
こんなん利用する方法もあるんだよっていうのもそうだし、
そうですね、
この事業所どういったところだよっていうのも分かっていただけるのもありがたい、
うん、そうね。
でじゃあどうやって利用するかなんですけれど、
はいはい、
まず困っているというその気持ちを、
うん、
市役所障害福祉課で伝えていただく必要があります、
はい、障害福祉課に行くね。
これね、サービスを利用するには、
はい、
その障害福祉課を、通って、
うん、
市のサービスとかね、
はい、
国のサービスとかそういったものにつながっていくので、
はいはい、
必ず、まずは市役所に相談に行かねばなりません。
ねばならないね、マストですねこれね、
はい。でそれを利用するにあたってなんですが、
うん、
例えばですけど、じゃあ障害手帳とかね、
はい、
それと手帳持ってなかったらできひんのかって言ったら、そういうわけではなくて、
あ、そうなん、うん、そういうわけではないんか、
うん、手帳はね、うん、なくても大丈夫なんです。
うーん、
発達に例えば心配があるんですとか、
はい、
そういったこととって、まずそれぞれの例えば保育所であったり、
うん、
小学校であったり中学校高校であったり、いろいろなところの先生方とも相談をしていただくと思うんですが、
はい、
その現状を踏まえた上で、まず障害福祉課でこうこうこういうサービスを利用したいんですっていうことで、まず申請に行きます。
申請に行きます。
でそこから、
はい、
いわゆる例えばご高齢の方のね、うん、デイサービスさん利用される時って、
はい、
必ずあのデイサービスを利用するための、
うん、
相談事業所さん、
はい、相談事業所さん、はい、
そこの人とタコの人はどういった認定度やなとか、介護認定どのぐらいやなとか、うん、そのあたりのお話まずされたりするんですけど、
はいはい、
放課後とデイサービスなんかも同じように相談事業所があるんです、
う
ん、
ほうほう、相談事業所があって、
でそこで、うん、この子に対してどういったカリキュラムを組みましょうっていう形の計画を立ててもらうところがあります。そこをまず紹介をしてもらいます。
なるほど。
でそこの相談事業所さんで、
はい、
どういった現状かとか、
現状、はい、
で、あの1ヶ月にどれぐらいのサービスを受けたいかとか、
うんうん、
そういったいろいろな相談をした上で、
はい、
次に事業所さんにお話を持っていきます。
なるほど。
なので
階段登ってくれんな、
そうですね、
うんうんうん、
ステップいくつかありますね、うん、で、あの最終的にそのいろいろな事業所さんにお話を持って行って、
うん、
で例えばですけど月曜日から土曜日までやってる事業所さんだったら、
はい、
何曜日のどの時間帯に行きたい、でそこは空いてるか空いてないかとか、
はいはい、
で、あの例えばですけどその子を送迎してもらうのかもらわないか、うん、送迎だとしたら学校からなのか、
うん、
家からなのかとかね、
うんうんうんうん、
そういったいろいろな詳しいことも決めていって、
うん、
で最終この予定を組んだ上でその子がそこに通う形になっていきます。
なるほど。
なのでいくつかねこの経由をせねばならないいろんなポイントがあるんですね、
はいはいはい、
サービスを受けるためにはまずは市役所障害福祉課で、
はい、
手続きが必要になってくる。でその計画を立てるために相談事業所さんとお話をして、
はいはい、
どういった計画にするかっていうのを決める、
はいはい、
で最終的にその事業所さんの方に行って事業所さんとも契約をした上で、
うん、
その子がサービスに通うと。
なるほどな。市役所行って相談所行って事業してくれな。
そんな感じですね。
そういうことじゃな、
うん、
3ステップ必要やな一気にいかないわけが、
うん、なかなかね、そうそう、一気にはねなかなかいかないですね。だからいざ利用したいと思っても、
うん、
1日2日でじゃあ行けるかって言ったらそういうわけではなくて、うん、で、あの実際にその事業所さんとの契約をした上でないと通えないとかね。
事業所さんにいきなり行ってもでもやっぱあかんわけか。
事業所さんにいきなり行くと、
うん、
どういったサービスを受けるっていう手続きをそれまでに踏んでいないので、
はい、
ちょっと
結局
いきなりはっていう形になっちゃう。
市役所に市役所の障害福祉課に行ってくださいというのがそこで言われることやな。
そうですね。
なるほどな。僕なんかせっかちやからもうすぐ事業所に行ってまいそうな勢いですけどね
そう、私もあの一番最初利用するときってほんまどうしたらいいのかが分からず、うん、
はい、
まあ、実際あのうちの子の場合は、長男坊が小学校に入学をしてから、
うん、
そういったいろいろなことを動いていったので、
はいはい、
まだそこまであの事業所さんもたくさんなかったから、
うん、
選択の余地っていうのもそこまでなくて。
なるほどな。
あ、どうしよう、あら、どうしようってなってたら、それ教えてくれたのはママ友さんたち。
あ、ママ友さんね。はいはいはい。
で、
今、ママ友さんと話はできへんかな。
はい、今はね。
どなしたいの？どなしよう、
ま、ママ友さんとお話をする場合、
うんうん、
例えばですけど、
はい、
それぞれの、グループラインとかね、
はいはいはい、
なんかそういった形で情報を共有してたりもできますし。
うん、
例えば私がよく行くコラージュさんであれば、
はいはい、
Facebook でコラージュの情報を発信している情報サイトがあるので、
なるほど、
そちらの方で探していただいてでも行けるでしょうし、でいろいろとね、なんかその中の人ともしつながりがあれば、
はい、
その人に話をしてみるっていうのもいいでしょうし、
ね、まあ、ラジオ聞いていただいている方もおられるかもしれませんからね。
そうですね、
一回こうラジオメッセージいただいてもいいんじゃないかなと思いますけどね。
どないしたらとか ね、実際困ったりとかされるのも多いかと思うんですよね。
そうやな、これ外に出られへんいうということになったらなかなか相談できへんいうというのもあるもんな。
どうしてもね、中にこもってしまうと、
うん、
まあ、誰でもそうだと思うんですけど、
はいはい、
もう本当気持ちがね、内に入っていってしまってなかなか外に向かないって。
ほんまそうやな、俺ももう、ま、気持ちが内に入ってもんてな。
いや、ないわいや、ないわサルトルさん今嘘言うたやろ
嘘
嘘言うたやろ、ツッコミどころ作ってくれたんやろそれない
やもうほんまですよ何がほんまか分からないけどいやほんまな、
うん、
一人で悩んでないでっていうのがな、やっぱりあるもんね。
ありますね、
うん、
で私自身もそうなんですけれど、
うん、
例えば子供のことでちょっといろいろ悩みが出てくるじゃないですか、
はい、
日常 例えば月曜日から金曜日まで過ごしてる中で、ちょっと子どもの気持ちが荒れてきたとか、
うん、ああそうかそうかね、やっぱ人間
もね、外に出られないとか ね、
そうそうね、
そういったいろんなフラストレーション溜まったりとかした時に、うん、じゃあ土曜日に放課後等デイサービスさん利用する計画があったとしたら、
はい、
毎回必ずね、日誌でのやり取りっていうのもあるんです。
ほうほう、
今日はこの子どんなことしましたよとか、
はい、
今現在どういう状況ですかみたいな、 こちらも書いたり向こうの方も書いて知らせてくれるっていうやり取りがあるんですけど、
うん、
その日誌にここ最近この子こういうことで荒れてますとか、
あ
反対にちょっと今こういう状況で落ち着いてますとか、
はいはい、
で前回あの利用させてもらって以降、
うん、
こんな感じでちょっとはっちゃけてましたとか、
はいはいはい、
まあ、テンション上がってましたとかね、
はいはいはい、
そういった話をこう書いていくと、うん、向こうの方もご覧になって、あ、なるほどな、じゃあ今回これをちょっと挑戦してみようかとか、
うん、
いろいろやってくださったりするんです。
うーん、
なので一緒に取り組んでくださる専門家が本当増えます。
はい、なるほどね。今この新型コロナウイルスの影響下において、
はい、
児童発達支援についても、放課後デイサービスについてもやられてるんですか？
それがね、
うん、
例えばですけど市直営の子ども発達支援センター虹色さんはお休みをされてます。
なるほど、
うん
うん、
であのいくつかやっぱりやってらっしゃる事業所さんっていうのもあって、
うんうん、
こういった自粛モードではあるんですけれど、
はい、
あのこの放課後等デイサービスなどは、
はい、
国の方からあの開けてもらっててもいいですよというような感じの通達が出てるんですね。
はいはい、
で実際に例えば利用制限が、うん、うちの場合は例えばじゃあ長男坊15日、
うん、
月に15日とかね、そういった形で決めてられてるんですけど、うん、
はい、
じゃあ事業所がね3つあるうち、
はい、
5日5日5日で15日やったとしても、
はい、
その他の事業所さんがお休みやった場合、
うんうん、
例えば2つ休みやったら10日分浮いちゃうじゃないですか、
うんうんうんうん、
利用できる分が、
はい、
でその10日分浮いちゃった分を、
はい、
行ける事業者さんの方に当ててもいいですよみたいな感じの通達も出てるらしくて、
なるほど、
だから利用日数制限が15日までやったら、
うん、
その15日までの分を、
うん、
他の事業者さんの分もそこで使ってもらって、
うん、
計上してもらっても大丈夫ですよみたいな感じの通達も出てるらしいです。
なるほど、もう掛け持ち OK やいうことね。
そうですね、掛け持ちは基本全部 OK ですね。
ああ、なるほどなるほど。
まあなんかいろいろとね、本当こういった緊急事態なので、
うん、
措置も取られてはいるんですけれど、まあね、なかなかそこまで自分の頭をついていてないんですけどね。
そうやな、もうずっとこう情報アンテナ張っとかなかもな。
そうです ね、
ね、まあ、その自分一人ではな限りがあったりとかってするからね、
うん、
まあ、そういう意味においてママ友さんの存在っていうのは大事だね。
そうですね、
うん、
であの各放課後等デイサービスさんも、はい、Facebook とかでそれぞれの事業所の情報を発信されてたりもするので、うん、
はい、
もし気になるところがあったらそちらの方をチェックしていただいて、こういった事業者さんこんなことされてるんだとか、
うん、
それぞれの事業所において特色とかもあったりしますから、
はい、
どんな運動をされてるのか、どんな取り組みをされてるのか、はい、例えば、1ヶ月の間に例えば言語聴覚士の先生が来てくださる日があるんだよとか、
うん、
それぞれの特色をね選んでみたりとか調べてみたりとかするのもいいと思います、うん、
なるほど。
ということで今日は、放課後等デイサービス児童発達支援のそれぞれ利用方法などについてご紹介しました。頑張る発達レインボー、今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
いや本当ね、メールとか、
うん、
ご意見をお寄せくださる方、
そうですね、
その方用にメールアドレス言ったらどうやという、
お
サルトルさんから言ってなかったなって確かに思いました。
そう、はい、もう過去1年全然言ってないからね
ご意見ご感想メールの方は、はい、メールアドレス melbo@fm-miki.jp melbo@fm-miki.jp までお寄せください。今日のお相手は寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝でした。
それではまた
来週。